好奇心を拾い集める SR レディオ。知ってます？
何ですか？
仁義なき戦い。
いきなり。
いや、知ってますよ、もちろんそれは。
今日ちょっと仁義なき戦いの話をしたいと思って。
おお、いいですね。
私初めて見たんですよ、仁義なき戦いを。
うん。あんまり実は見たことない。
ね、見たことないよね。うん、平成元年生まれじゃない。
はい。
で1973年とか4年の映画だから、
はい、
うん、結構話には出てくるけどみんな見たことないんじゃないかなと思って、うん、意外と。
確かにそうですね。
それをね、はい、初めて見てみたよっていう話をします。
はい。何がそうさせたんですか？
ね、ちょっとね、昭和の映画を見ようっていうのをちょっと自分の中で今やってて、
は
い、
おうおう、
キャンペーンで、キャンペーンとして、
はい。
なんかね、ちょっと時間があるじゃない、この家で、
うん、
ちょっと時間があるから、
うん、
この時間を使ってちょっと1日1本ぐらい昭和の映画を見ようと思って、
うん、
で松田優作からちょっと始まったんですよ。
松田優作が出てるんですか？
いや、仁義なき戦いは出てない。
ああ、別でね。
そう、はい、松田優作ってかっこいいって言われてるけどあんま見たことないなと思って、
はい、ブラックレインとか、
ね、ブラックレインとか、
はい、
ちょっといろいろ松田優作映画見てて、
はい、
あ、ちょっとこれいいなと思って、うん、ちょっとね、かっこいいし、昔の
かっこいいですね、
うん、やっぱり松田優作かっこいいなと思って、ちょっと次何見ようかなと思って、
うん、
ちょっと仁義なき戦
い
をちょっと見始めたんですよ、
はい、
そしたらね、最高なんですよ。
面白い。おお、
最高です。
いや、僕だからあんまり情報がないんで、その仁義なき戦い、
う
ん、
どういうイメージ？仁義なき戦い、
ただのもう本当言い方は悪くなっちゃうけどヤクザ映画みたいな。
ヤクザ映画、
うん、イメージ的にはもう
間違ってないんだけど、
うん、
間違ってないんだけど、うん、あのね、まあ、菅原文太さんが主演なんですよ、
はい、うん、
でね、菅原文太がめちゃくちゃかっこいいの。
ヤクザの菅原文太さんが
かっこいい。
かっこいい、
最高、
うん、
でそれだけじゃなくてね、ちょっと、ね、主要人物で言うと、
はい、
松方弘樹さん、
はい、
梅宮辰夫、
はい、
田中邦衛、
すごいね、
北大路欣也、
お、
千葉真一、
うん、
小林旭、
これはすごいメンバーですよね。
すごいメンバーなのよ、うん、でこれがこのメンバーたちがもうすごい、もうお互いにこう、
はい、
オラオラオラって言い続ける映画なんですけど、広島弁で。
あ、広島を舞台にした、
ね、そう、広島って呉とか、
呉とか、はい、
でもその広島弁もまたかっこよくて、
うん、
ちょっとね、その話を今日します。
はい、お願いします。
でちょっとね、本当の菅原文太っていうのを初めて知ったなと思ったんですよ、私は。
確かにね、
知らなかったと思った。
そう、
俺は菅原文太を知らなかった。
この仁義なき戦いシリーズの後の菅原文太しか知らないんでね、僕らきっとね、
結構年老いってからの菅原文太さんしか知らないんで、
う
ん、
本物の、
そう、40歳ぐらいなのかな多分、この時、はい、この時の、あともう松方弘樹の真の姿も私は知らなかったと思ったんですよ。
そうだね、だからメンバーでいうと梅宮辰夫さんだとか松方弘樹さんとかは
知らなかった。
この現役バリバリのところは知らないです
よね。知らなかった。
田中邦衛さんとかね、
まあそうだね、
ある程度見てましたけど、
はい、そうだね、だちょっとね、彼らの真の姿を知らなくて、
うん、
本当の姿を やっと見たっていう感動があります、
はい、
でね、ちょっとね、このメンバー見てちょっとね、あれなんですよ、うん、気づくことはないですか？
気づくこと、まあ すごいレジェンドですよ。
そう、レジェンドなんですけど、
はい、
あのね、菅原文太海軍大将なんですよ、ワンピースの。
ああ、はいはいはいはい、あれですね、マグマの人、
エース、マグマの人です。
エースを赤い
犬、そうそうそう、はい、そうそうそう、エース倒した人。
はい、
杯ですね。
杯、はい、
はい、赤い犬、通称、うん、で、あとは田中邦衛も海軍大将ですよ。
ああ、そうだね、ピカピカじゃなくちゃないやん。
そうそうそうそう、
早いです、ね。
キザル、
キザル、
ポルサリーの、
はい。
で、ちょっとね、仁義なき戦い見始めてから気づいたんですよ。
はい。
あ、なんか海軍大将だと思って。
存在感だな。うん、なるほど。はい。
あ、これベースなんだと思ったの。
うん、
赤犬とか杯
は
これなんだと思った、
はい、うん、
仁義なき戦いの菅原文太が赤犬なんだと思った、はい、もうそのままなのよ。
なるほどね、はい、
あ、赤犬だって思ったもん最初。我々ワンピース世代だから、
はい、
あ、赤犬とか こういうところから来てるんだと思って。
小田さんがだからそういう
好きな
仁義なき戦いとかを見てた世代なんですよね。
はい、でちょっとね、仁義なき戦いをこうワンピースを知ってる感じで見ると、
うん、
また面白い、
ね、あ、そういう見方もね、うん、すると、
はい、面白いし、多分仁義なき戦いを見た状態でワンピースを見るとまた面白い
ね。あー、そっか、キャラクターのね、
そう、
表面上だけじゃなくてね、
そう、
なんか奥深いとこまで見れるような感じがするね。
見れる、
はい、
そうで、 今海軍大将がさ、元はさ、うん、赤犬と、うん、あれじゃない、キザルと、
うん、クザン、
クザン、
はい、
松井優作、
はい、
と田中邦衛と菅原文太じゃない、
うん、
最初は、
うん、
でその3人の映画をねやっと見始めて、
あ、そっか、ブラックレイン
と、そうそう、ブラックレインといろいろ見てたから、はい、松井優作も、
はい、
ちょっとね海軍大将がだんだん好きになってきて、
はい、
でねちょっとね海軍大将赤犬ってちょっとさあんまりいいイメージないじゃん。
そうだね、
悪役なイメージじゃん、なんかもはや。
もうめっちゃ嫌いですよ、僕。あんな野郎。めっちゃエース大好きだったから、俺。本当にエースが大好きで。
じゃない、
うん
で。普通に見てたら、
うん、
ただ、仁義なき戦いを見た後に、
うん、
ちょっとフィードバックすると、ワンピースを多分見返すと、はい、赤犬、多分めっちゃかっこいいと思う。
あ、その悪ですらも、ちょっとかっこよく見えるみたいな。
そうそうそう。はい、あのなんつうかな、その海軍って正義じゃない、本当は。
うん、
正義なのにヤクザの人をあてがってるわけじゃない。
確かにそう考えたらね、はい、
その構造がすげえ面白いなと思って、
うん、
で 海賊トントは悪じゃない。
そうだね。
だけどなんか正義じゃない、うん、ワンピースでは正義っていうか。
そうだね。
構造としては全部反転させてるわけじゃない、
うん、
でその構造もまた面白いし、
はい、
でなんか仁義なき戦いって言ってるぐらいだから、その仁義なき戦いっていう映画が、うん、その仁義がない中で、
うん、
そうなんかヤクザって仁義を重んじるじゃない、
普通はね。
普通は、
はい、
仁義を重んじる中で、
うん、
その坂崎じゃねえや、菅原文太が、
はい、
その仁義を重んじてるの一人だけ。
あ、そうなんだ、うん、はい、
っていう風に私は解釈したんですよ、
うん、
なんかこういろんなこうドンパチドンパチがある中で、
はい、
あのこのそのトップを狙う、ヤクザのトップを狙う、うん、その坂崎をかわしたはずなのに、
うん、
二人でこうなんか仲違いしちゃうみたいな、
はいはいはい、
首を狙っていくみたいなことがあったり、うん、
はい、
あの兄弟杯みたいなのをしたのになんか違う、うん、なんかちょっと喧嘩しちゃったりとか、
はいはい、
そういうのが嫌なのよ、うん、菅原文太が。
うん、
憂いてるのずっと。なんか、
あ、そういう面もあるんですね。
そうそうそうそう、
はい、
彼はもう仁義ある男なの。
ああ、
仁義なき戦いの中で、はい、私がそう感じたんですけど、
はい、不本意なんですね。
そう、不本意なんです。
仁義なき戦いっていう
のね。そうそう、で、はい、若い人が死んじゃってたりするのをずっとこう、うん、胸を痛めてる男なんですよ、
はい、うん、
でなんかね海軍大将の杯はなんかそういう感じじゃないのと。
あ、全く、赤
犬は、
はい、冷酷な冷徹な男ですよね。
そうそうそうそうそう、
ルールを守る、
そうそうそうそう、
かなり硬い感じのとこですね。
そうそう、はい、だからねここら辺がちょっとね、どうこう小田先生がねこう仁義なき戦いの解釈をして、
うん、
この赤犬っていうキャラクターを作ったのかなっていうところとかもちょっと想像したりして、
はい、
であとねちょっとね海軍大将の話で言うと、
うん、
まだ出てきてないやついるんだよね、緑牛っていう。
ああ、実際にはあの映ってはないですよね、姿が。
そうそうそうそ う, そう、はい、名前だけで、
名前だけは知ってる、はい、
そうで、その人が誰なのかみたいな話も今ちょっとあったりするみたい、
はい、
ちょっと私はあんま考察のやつとか見ないんであれなんですけど、
僕も分かんないですね。
そう、なんかね有力なのがもうすでにいるらしいね、
うん、
原田芳雄さん、
うーん、
原田さん、ね、と言われてるらしい、はい、一般的には。
それはなんでなんですかね、この仁義なきに出てるわけではない、
ではない、
うん、
だけど、
はい、
浪人街っていう映画があって、
うん、
でそれに原田芳雄さんが出てると、
はい、
で緑牛が、
はい、
笑い方がラハハハハっていうらしい。
ああ、
結構なんか、
はいはいはい、
原じゃん。
そうですね。
あとちょっと髪型がその浪人街の原田芳雄さんとぴったりなんじゃないかみたいな、
うんうん、
あとはその浪人街に田中邦衛さんと、あとあれです、勝新太郎さんが出てると、
うん、あ、
一生の、
じゃあもうなるほどっていう感じですかね。
だから要は浪人街の3人が海軍大将なんじゃないか
みたいな、うん、
最終的には、ね、
なるほど、
はい、みたいな話もあるみたいで、
はい、
なんだけど、
うん、
ちょっと仁義なき戦い熱が戦い高い私からすると、
うん、
ちょっとね梅宮達夫がめっちゃかっこいいな。
あそのキャラクターとしてってことですか。
そう、
そのこの役の人がかっこいいんですか。
ね、梅宮達夫が演じてるその若杉っていうキャラクターがかっこいい。
かっこいい。
そう、梅宮達夫もかっこいいし、
うん、
でその梅宮達夫何回も蘇るのよ、
仁義
なき戦いの中で、
うん、はい、
あの仁義なき戦いって 5回あるんだけど、
うん、
あの5部作、
5部作、はい、
うん、そう5部作あるんだけど、うん、それで梅宮達夫2回ぐらい蘇るのかな、3回かな、
蘇るって
違う役で出てくる。
いや意味が分かんない
そう、それは全く違う人の役で、
はい、
梅宮達夫出てくる。
なるほどね、
うん、で松方弘樹も蘇る
どういうことなんだその世界観は。
同じ、ちょっと今の常識だと考えられないじゃん、
うんうん、
同じ役者が全然違う役で出てくる、
うん、
っていうのがこの二人はあるのよ。
相当ハマったんですねきっとね、
うん、なんかね、うん、ちょっとね撮影スケジュールのあれとかがあったみたいな。
あ、
これ2年で5個撮ってんのよ。仁義なき戦い、
ありえないね。
ありえないの、ね、だからまあ多分一気に撮ってるから、
はい、
同じキャストをこう使ってみたいな、
うん、
全然違和感なくて、
うん、
むしろ梅宮達夫2回目出てきた時すげえ嬉しいわけ。
ああ
梅宮達夫来たと思って、はい、それぐらいの梅宮達夫のかっこよさ、松方弘樹のかっこよさがあるから、はい、
うん、
どうにかね、うん、ワンピースに出してほしい。
あ、松方弘樹を梅宮達夫と松方
ちょっと海軍側の人間で、
あ、
梅宮達夫は菅原文太のお兄さん的な存在なんだ。
あ、
はい、だから達兄って言われてるんでってことに俺は初めて気づいたんだ
けど、それかそういうこともあるんですね。
僕きっとね、
全然知らなかったからね。
そうそうそう、達兄達兄ってみんな言ってるのは、うん、多分兄貴なの、
うん、
あの菅原文太の、
はい、
っていうのもあって梅宮達夫がかっこいいんだけど、
はい、
ちょっとねどうにかねちょっと杯の赤犬の兄貴的な感じで梅宮達夫を出してほしいなと思ってい
や
かっこいいのよ、
うん、来る可能性はなくもないだろうけどね
梅宮達夫出してほしいな、うん、ちょっとね我々平成世代からするとさ、ちょっとなんか釣りしてるおじさんみたいな、
釣りだけのおじさん、大きい魚のカジキとか取りに行ってる
おじさんみたいなイメージあるけど、ちょっとね仁義なき戦いの梅宮達夫はめちゃくちゃかっこいい。
そうだね、そこら辺をね知るっていうのはね
大事よ、
大事ですよね。
これをね見ながら小田一郎は作品考えてたのかとかちょっと考えたりすると、
うん、
面白いわけ、
はい、
あとね千葉真一もめっちゃかっこいいの、ね、よ。
千葉真一かっこいいよね。
その2にしか出てこないの、なんか、うん、大友っていう役で、
はい、
2にしか出てこないんだけど、その大友役の千葉真一がめちゃくちゃかっこよくて、
うん、
それもなんかちょっとどうにかワンピースに出してほしいなちょっとこの辺のメンバーちょっとワンピースに出してほしいのよ。
いやでもこれ全部出しちゃったらワンピースすごい老朽化するよ。あの年齢層がどんどん上がっちゃう
そうなんだけど、
芦田愛菜とか出さなきゃいけないよその平均年齢調整するん
だそうだねあとは、うん、あれなのよ、ちょっと見ながら思ったのが、うん、菅原文太が今元帥じゃない、ワンピースで言うと、
はい、
海軍元帥じゃない、
はい、
で海軍大将にボルサリーノいるわけじゃない、
うん、
あのキザルが、
はい、
田中邦衛が、
うん、
で仁義なき戦いを見てると、田中邦衛と菅原文太は、
はい、
あんま仲良くないのよ。
あ、
反目し合ってるの、
はい、
お互いのやってることが気に入らないの、
はい、
あんまり、
うんうん、
だからちょっとねワンピースでもいつかあの二人は仲違いするんじゃないかなと思って、
もしかしたらね、
そうそうそうそう、うん、なんかそのいい味出せて田中邦衛が、
うん、
あの仁義なき戦いの中でも、
はい、
こうなんつうかどっちつかずっぽい、なんかずっとフラフラしてる、こいつは誰の味方なんだみたいな。
あーなるほど、だからそのそうだね、ワンピースの中でも結構ふわふわしてる
っ
ち
ゃしてる
感じはする。
そうで、うん、彼がなんか掲げてるのが、キザルが掲げてるのがどっちつかずの正義っていうのとか掲げてる、うん、
あ
なんか確かに仁義なき戦いの田中邦衛はそんな感じだと思って、うんうん、フラフラしてるんだよ、
はい、
これなんかなとか、
うん、
でなんかねちょっとね菅原文太 の兄貴分の梅宮達夫をちょっと、
はいはい、
まあ、殺す直接殺すわけじゃないんだけど、ちょっと貶めるみたいなことをちょっとしたりするのが田中邦衛だったりするわけ、だからちょっとね仁義を重んぎる菅原文太的にはちょっと、
は
い、あいつみたいな、
はい、
許さんぞみたいな感じがある。
なるよねきっとね、はい、
同じ組なんだけどその二人は。
あ、そうなんだ。
同じ組なんだけど反目し合うみたいなところなので、
うんうん、
そういう視点で見てもちょっとね面白いんですよ。
はい、面白そうです、
うん、で、はい、仁義なき戦いを知った上でワンピースを見るとか、
うん、
いろいろちょっと考えてたら、
はい、
やっぱりねそういう物語の構造っていうのがやっぱ現代に生かされてるなと思って、
うんうん、
真っ先に思いついたのが、
はい、
半沢直樹。
あ、
半沢直樹は仁義なき戦いなんですよ。ただの
場面が変わったっていうか、その
もうただけそう
広げる場所が裏社会なのか表社会なのか銀行なのかみたいな
とかやってることは一緒なの、
うん、
銀行、同じ銀行の中でなんか対立組織が、
うん、はい、
その中でこう菅原文太的なポジションにいる半沢直樹がこう周りのこうさ偉い人とかがさ、なんか全然仁義なきことをするわけよ。
なるほど、
仁義なきことをする中で半沢直樹は、はい、いやそれは違うと、
はい、
倍返しだと。
いや、それめっちゃ分かりやすいかもしれない。そういうことね。
そう、
そのスッキリ感みたいな、この自分は仁義を重んじてて仁義を重んじてない奴らの中にこう埋もれるんじゃなくて、それをうまくこう利用して、うん、倍返しして、
うん、
それをあの最終的には自分が勝つみたいなのが、うん、スッキリ感を、
あのね、そう、仁義なき戦いはそんなスッキリしないんだ。
あ、そうなんだ。
そう、あの別にスッキリしないの。あの菅原文太はずっとうつうつとした感じで終わっちゃうんだけど、うんうん、
でも戦う
みたいな、そうそうそうそう、うん、みたいなところが多分ね、はい、構造としては近いのかなと思って。
なるほどね、分かりやすいですね、う
ん、で実際にさ、その、うん、半沢直樹の池井戸潤さんも、
はい、
なんかやもう銀行はヤクザだみたいなことを言ってるから、
あ、
多分もうその構造をね、多分そのままこう当てはめてるんだよ、
うん、
こう横スライドして、
はい、
っていうのをちょっと考えたりして、日本人がこう好きな、
うん、
なんとなく絶妙な組織のさ、
はい、
組織の間であいつとあいつは仲が悪いとか、
はい、
あいつはトップの座を狙ってるからなんか、うん、こいつを立ててみたいな、うん、でそいつが落ちると今度はこっちの組織が強くなってみたいな、
うん、
なんかこうずっと続いてるわけ。
なるほど、はい、
でそれにちょっと嫌気がさす菅原文太っていうとか、
うん、
半沢直樹っていう、
うん、
話があるわけですよ。
はい、
どうですか。
いや、これはね、確かにその半沢直樹の話を聞いたら、その面白さっていうのがね、
うん、
確かに受け継がれてる部分があるなって今思ったね。
あるあるある。
その昔の映画から面白い作品の、
うん、
まあ、いいところをね、
う
ん、
そうそうそうそう、
持ってきて、それをうまく今の現代のものに落とし込んで、
そう
みたいなことは確かにそれは言えてると思いますね、
うん、は
い、
なんかね、そういうのはね、今この時期だからこそね、やってみるのはありだなと思いますよ、
うん、
昔のものを見てみると、
うん、
例えばジョーカーっていう映画があったじゃない、
はい、
あれが好きな人はこう昔のキングオブコメディとかを一回見てみるとか、
うん、
タクシードライバーっていうのを見てみると、もう結構ほぼそのままオマージュだったりするわけ、
うん、
またちょっと2倍楽しめるみたいな。
なるほどね。
ところがね、多分ね、結構あるから、
うん、
今ワンピース好きな人はね、
はい、
いろいろちょっとディグった方がいいです、ね、楽しい昭和のものをディグりまくれるとちょっとね、うん、見方が変わるのかなっていう。
モデルになってる人の作品を見るとかね、
うん、
ありですよね。
そうですね。
勝慎太郎とかも僕は見てみたいかなって思ってね。
勝慎太郎もかっこいいですよ。
あのザトウイチとかもちゃんとね、うん、見てみたいな、あのビートたけしさん、あの北野たけしさんのザトウイチしか知らないん
で、ね、そうだね、そうだね、うん、我々はね、
はい、
あとはね、あのね、三船敏郎もかっこいいのよ。
あー、かっこいいですね。
あの
ルックスもかっこいいですしね。
そう、七人の侍とかも、
うん、
あれ、彼こそワンピースに最後ドンと出てきそうな気もしないではない、
うん、
一番、
うん、
強そうなやつとして、うん、みたいなところもね、ちょっと考えたりしますよ、
うん、
ちょっとね、だからね、赤犬は悪いやつじゃないんじゃないかなと思い始めてきた俺は。
赤犬ってさ、あの、なんで杯っていうんですか。
あ、それなのよ。
そこ
あれなのよ、仁義なき戦いは杯を交わしまくる映画なんだ、
うんうんうん、
それだと思うよ。
だから杯がそこからおそらく来てるん
で、来てるよ、ね、多分来てる、うん、で菅原文太はその兄弟杯とかいろいろあるのよ、
うん、
ヤクザの人たちってその杯が、
うん、はい、
その一回交わした杯から、うん、その反したことはしないんだ
よ。
あいつとは杯を交わしたから俺は手出しやせんとか。
なるほど。
あの親と一回あの杯交わしたんで、
うん、
その親にちょっとあの悪いことは絶対に俺はちょっとできませんみたいな、
はいはい、
あなたたちの言ってることは分かるけどみたいなことなのよ、うん、
なるほどね。
誰か言ってるのは
キングオブ杯なんだね。
もうそう、キングオブ杯なの。
杯を交わしまくってるから杯に。
そうそうそうそう。
まあちょっとね、ここら辺は考察とか分かんないんで、
まあそうだね、
なんとも言えないですけど、はい、
まあ、ただね、そのね、仁義なき戦い視点でちょっとワンピース見るのもちょっと面白いなと思ったりもします、
うん、はい、
あとはね、ちょっとね、仁義なき戦いを、
はい、
で菅原文太が、
うん、
そのヤクザの中では仁義が通ってるんだけど、
はい、
世間一般から見るとまあおかしいのよ、まあ、
まあね、
まあ、みんなおかしいんだけど、うん、ちょっとずれてんだけど、
はい、
っていうのも含めてちょっとその組織の中での絶対正義を貫くという意味で、
うん、
赤犬はこう海軍の中での絶正義みたいなのを貫き続けてるのかなみたいなことも思ったりした、
はい、うん、まあ、仁義はね、まあ、いろんな場面によって変わる可能性もありますしね。
そうそう、だからワンピースで言うとその海軍大将は一般的に見るとちょっとお前ら何やってんのって思うけど、
うん、
海軍の中のこの役割としては杯はちょっと頑張ってるみたいなこともあんのかなと、
うん、トップとしてね、やってることは やると、
うん、いうのもね、ちょっと思ったりしましたよ、
うん、
ぜひ見てください、仁義なき戦い。
そうですね、見たいですね。
ダウンタウンの浜ちゃんすごい好きらしい
好きそうで、浜ちゃんはあの松方さんとか梅宮さんとかよくさ共演する
の
もあるけどさ、
ね、うん、
なんかあの結構ツッコミで叩いたりとかしてるの見てるけどさ、ね、でも相当リスペクトしてるなっていうのは要所でさ、こう見てて分かるよね。
そうだね、
絶対そうだね、リスペクトしてるよね。
してると思う、
うん、
なんか なんだっけ、なんかまっちゃんが言ってたんだよね昔、うん、あの菅原文太さんに浜ちゃんが、
うん、
なんだっけオナニーとかするんですかって聞いたみたいな、
はい、
あのそのダウンタウンデラックスかなんか
で、はい、
そしたらスタジオピーンって外れちゃったらしく
てそれはやばい、
しないとか言ったのかな確か、うん、
それはやばい
すげえなと思って、
うん、
いやなんかちょっとね面白いですよ、はい、だからちょっとねぜひねちょっと広島弁を喋りたくなるぐらいの、
あー感じかっこよくなっちゃうね、もうこれ見るとね、うん、
ちょっとね俺メモったんですよ、
はい、
名言を、
おお、
一番かっこいいの、うん、これですね、
うん、
死んだもんにすまんけえのって言うんだけど、
うん、
これがどういうシチュエーションで言うかっていうと、
うん、
その菅原文太が言うんですけど、
うん、
菅原文太のその子分たちとかと、
はい、
そのまあ相手組織小林旭の組織たちの子分たち、
うん、
要は若手たちがこうドンパチやってこうなんか死んじゃうのよ、う
ん、
お互いに、はい、でそのなんか和解みたいな雰囲気になって、
うん、
その2人が最後トップ同士が、
うん、
で和解じゃないけどこうなんか終わりにしようやみたいな、
はい、
もうこれ以上血を流すのは終わりにしようみたいな小林明が言うんだけど、
うん、
そこで、菅原文太が、
うん、
あ違う小林明が菅原文太に、
はい、
酒を飲もうとちょっと、
はい、
落ち着いたら酒飲もうよと、
うん、
いやそっちとは飲まんで、なんでっていう、
うん、
小林明そしたら死んだもんにすまんけーの
ー、あーなるほど、
かっこいいのよこういうのがねちょこちょこ入ってくるのこの、
いやもうなんかいろんなすごいねハードボイルド硬派みたいな言葉を全部こうギュッとしてなんか新しい言葉にしたいみたいなあの硬さ仁義に熱いってことですね、
う
ん、ここめっちゃ現れてますね その仁義、
そうそうそう、で広島弁でちょっとねやっぱねっていうのと、あとちょっと昔の人のこう、
うん、
言葉っていうのと、
うん、
テンポっていうのと、
はい、
あと多分早くヤクザっぽいちょっと下、
うん、
巻き舌みたいな、
うんうん、
のでちょっとね最初聞き取りづらいのよ、
うん、
あの映画見始めた時、
はい、
ちょっと何言ってるか分かんないなみたいな、
うん、
だけどねなんかね5部作目ぐらいまでいくとちゃんと聞けるようになる
スピードラーニングして
るそうおお分かる分かるみたいな、最初本当に、ね、何言ってるのかな、うん、ほとんど分かんないのな、
はい、
何を言ってるのかが、うん、でもねだんだん分かってくる、
いいっすね、うん、広島弁が分かる、
広島弁、うん、
まあ、今となってそんなコテコテの広島弁喋る人はほとんどいないでしょうけど
いないね、うん、そうですよ、
確かにいいシーンだね、
そうです、うん、そんな感じですよ、
はい、
でちょっとね半沢直樹とかがね、
うん、
できればね今やってたらすごい面白かったんですけど、
あ
時期的に、
まあそうだね、
やってないのはしょうがない、
新しいのね、
うん、はい、その半沢直樹の頭取に、
うん、
北大路欣也がいるっていうのも面白いわけ、
そっかそっか、
仁義なき戦い、
そうだよね
そうそうそうそう、
北大路欣也は僕はやっぱそのイメージですからね
そうそうそうそうそう、
半沢直樹の方しか知らないですね、
はい、というわけです、
はい、終
わりです、仁義なき戦い、
はい、
見てください、
はい、
でねここからあれですよ、
うん、
あのメールコーナーです、
お、いいですね、
メールコーナーとあれですハッシュタグのコーナーです、
はい、メール来てるんですか、
ね、メール1通来てます、
ん、
なんと
マジで、
はい、メールですね、ロニーさん、ショーゴさん、はじめまして、はてな、
はじめまして、
ラジオネーム吉井ロビンソン、
おお、
吉井ロビンソン、
あの C の
C が伸びですね、はい、と申します、
はい、
2回のポッドキャストとても楽しかったです、
ありがとうございます、
メールを募集してるとおっしゃっていたので思い切ってメールさせていただきました、
あ、嬉しいですね、
うん、SR レディオでは2回目までテーマに沿ってお話をされているのでどのようにメールすればいいか少し迷いますので、
はい、
勝手にこういう話を聞いてみたいという内容を送ります、
お、はい、
いいですね、独断と偏見、うん、東京でうまかったお店、
はい、
うん、なるほど、
なるほど、
あとは動物愛を語る、
ほう、
なるほど、
はい、
犬派猫派だけじゃなくてこんな動物が好き的な
やつ、あ、はい、
あとは世代トーク、
はい、
幼少期低学年期に流行っていたものごとについて語る、
はい、
例えば遊戯王とか、
うん、
なるほど、
なるほどね、
まあそんな感じで、
はい、
どうでしょうって来てますね、
はい、
なるほど、
めっちゃ嬉しいですよね、
いいですね、ありがたいですね、
全部答えましょうよこれはもう
そうですね、全部やってきます
か、やりましょう、
そうね、東京でうまかった店とかね、賞たくさんあるんじゃない、
そうですね、僕は東京でうまかったお店というよりは、うん、ここのお店のこれがうまいとかでいるんですよ、
何、
僕はね、あのやっぱりあのレバーとか好きなんですよね、
はい、
結構、
はい、
でレバーとかって、まあ、普通原価で考えたら安いんで、うん、安くあってほしいんですよ、
うん、
で美味しいのがいいと、まあ、ここはちょっとあれなんですけど、ね、うん、 でその東中野にある駅の近くにあるメイン、うん、あの光っていうラーメン酒場があるんですけど、
うん、ラーメン酒場ね、
そう
ありますね、
そこの、白レバーがね、
うん、
いいんです
よ、めっちゃうまいよね、
うまい、
あそこの白レバーはマジでうまい、
ソテーとなんだっけ炙りかなんかがあるんですけど、
ね、2
種類あって、これがねあの値段的にもねあれ500円もしないもんね、うん、400円ぐらいかな、
うん、
それでねあのクオリティはねすごく好きなんですよね、
うまいね、
うまいです、
俺もあそこのやつはちょっとね思い浮かぶね、
はい、で安くて美味しい、
うん、東中野の光ね、
そうはい、
はい、
ロニーさんは何かありますか？
俺もね、うん、そのねレバ的みたいなので、
はい、
上野にあるね、
はい、
ちょっとね名前忘れちゃったな、なんか文蔵みたいな、上野レバ的で調べると多分出てくると思う、
上野か、はい、
多分ね上野レバ的で調べると出てきます、
うんうんうん、おお、
文楽、
文楽か、分かんない、
アメ横です、
あーあるんだアメ横に、
う
ん、はい、
これねめっちゃうまいっす、
これ
レバーの話ばっかりだけど
かぶったねまさか
あのね、
はい、
ちょっと外で食べれたりして、
うん、
本当は今の時期とか最高なの、
あーいいね、
うん、アメ横でちょっと外ではみ出して、うん、お店からちょっとはみ出したところで、うん、みんなで瓶ビールでも飲みながら
ちょっと汗ばむぐらい飲んで、
ね、そうそうそう、でレバー的を頼むっていうのがめちゃくちゃおすすめです、
はい、あーいいっすね、
うん、あの、うん、半生っつうかね、ちょっとほぼ生みたいなレバー的です、
うんうん、いや結構ね、まあ、あるのはたくさんあるんだけど、ありすぎて
絞るの
は、ね、何をピックアップしたらいいのか分かんないんですけど、
そうだね、
うん、
まあ、
うん、美味しい店はね、
世代トークはあれだな、ちょっとこれだけちょっと取ってどっかでやろうか、
あ
ーテーマにして、
うん、割とね、まあ、どのような世代の人が聞いてるのかも分かんないですけど
今ね100人ぐらい聞いてくれてます、多分ラジオ、
あ、初
回から、
うん、
ありがたいことに、
ありがたいですね、
100人以上聞いてくれてますよ、うん、
はい、
動物愛を語る、
はい、
なんかありますか、
好
きな動物、
まああのもちろん犬は好きなんですけど、
うん、
まあ、僕が好きなのはねやっぱあれですね、カワウソが好きですね、カワウソ、
カワウソどこで見るの、
あの YouTube でめっちゃカワウソの動画見るんですよ僕
何やってんの何やってんの、
コツメカワウソの、うん、めっちゃ可愛い、
あ
のうるさいんだけど、
うん、
飼ったら大変なのよそのカワウソっていうのは、なんか臭いらしいの、
あ、飼えるんだ、
そう、あ、そう、飼ってる人がいて、まあ、今すごい人気で なかなかあの手に入らないというか、飼えないんだけど、飼えないじゃないですか、
うん、
だからやっぱ、ね、見るしかないんですよね、
そうだね、
なるほど、飼いたいけどそう飼えないから、
うんうん
う
ん、
そういう思いをそれでこう発散してるような、
何が好きかな、鹿は好きですけどね、
あー、アントラーズのね、
そう、鹿島神宮の鹿とかに餌あげるのとかすごい楽しいですよ、はい、
うんうん、
あとなんだろう、別に犬かな
犬はいいですね、
犬は好きですね、
うん、はい、そんなにね、だから動物の種類をあんまり知らないのかもしれないですけどね、
うんうんうん、
僕らがね、
うんうんうんうん、そうだね、世代トークはちょっと別でやろう、喋れそうだから、
もう別でやりますか、
はい、たんまり、
うん、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
吉井ロビンソンさん、
はい、
きっとこれなんか知ってる人の可能性もありますね、
完全に
あの人ですね、
もうあのその名前に入っちゃってますからね
で、ちょっとね、はい、ハッシュタグでもいただいてます、
はい、
なんとね、ちょっと私の回のやつをじゃあ紹介します、
はい、どうぞ、
SR レディオ、
はい、
一番最初にくれたのがね、なっちゃんとママさん、
あ、はい、
聞きました、楽しかったです、
はい、
洗い物しながら聞いてました、
うん、
金曜日も楽しみにしてます、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、
まあ、そうね、洗い物しながらとかそういうやつで聞いてもらえるのが一番ラジオがいいとは、
そうだね、
思ってますよ、
うん、垂れ流しにして、うん、
うん、そうね、あとね、ロビンさんっていう、
はい、はい、かってない
、はい、ラジオなら全然出演したいなと思ったと言ってくれてますよ、
はい、
ぜひですね、
ぜひぜひ、
はい、好きなお酒についてコンコンと説明しつつ飲み比べみたいなやつをやりたいみたいな、
は
い、話をしてくれてます、
はい、
いいですね、
一回なんかロビーさんとメッセージやり取りした時は結構あれなんですよね、ラムとか、
あ、そう、ラム
蒸留酒を飲まれるらしくて、
まあね、ちょっとね、この、
はい、
ちょっと大変な時期が終わったらぜひね、
そうだね、
水戸に遊びに来てもらって、はい、はい、あとは、はい、ナナさん、
はい、
ハッシュタグでくれてます、
はい、
面白かった人類誕生、私もこれ系の番組大好きです、
やっぱ好きな人いらっしゃいますよ、
そうですね、うん、ネアンデルタル人の化石に調理された跡があるとした時は何とも言えない気分になりましたが、NHK オンデマンドも入ってますという話です、ありがとうございます、
ありがとうございます、
やっぱね NHK オンデマンドは面白いのよ、あ、うん、NHK オンデマンドじゃねえ、 NHK スペシャルは面白いのよ、
うん、 なんかコアなところは言ってますもんね。
そうね、
うん、
でちょっとね、正午の回のちょっと感想は正午の回の時に
ある、まあ、はい、
いただいてますので、
はい、
ありがとうございます皆さん、
はい、
投稿していただいて、ちょっともう一回言っとこうかな、
はい、
ね、ハッシュタグは SR レディオ、
うん、はい、
ハッシュタグ SR レディオ、
うん、
でメールアドレスは、radio@roniblog.com、
はい、
radio@ronieblog.com、
はい、
という感じで毎週火曜金曜に配信してますと、
はい、お願いします
という感じですよ、うん、まあ、こんな感じでね、ちょっと毎回ご紹介したいと思ってますので、
はい、
ぜひね、一緒にあの好奇心を持っていることとかを教えてもらえると、
そうですね、
嬉しいですね、
うん、確かにそうですね、これどんな質問したらいいのかってね、ハードルをどんどん僕らで下げてってね、
そうだね、
あのちゃんと質問しやすいよね、
これ来週のトークテーマとか何も決まってないからここで言うのはちょっとなかなかね、
そうだね
今のところ、そうそうそう、来週からそうしようか、
あ、決めときますか、ある程度ね、
そうだね、うん、それもありだよね、
はい、
はい、そんな感じでしょうか、
はい、
今回はもう30分ぴったりですね、
はい、
素晴らしい、
うん、
というわけで皆さんぜひ仁義なき戦い菅原文太、
はい、
見てください、
よろしくお願いします、
はい、ぜひね、その感想もぜひ送ってください、
はい、
というわけで今回の、SR レディオ終わりです、
はい、
また金曜日かな、
金曜日で、
はい、正午の回でお会いしましょう、
お会いしましょう、
バイバイ、
バイバイ。